Wheelie's Backpacker Radio.
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 This program was brought to you by Tabby Tabby Project. Sekai Issue Hour.
Wheelie の Backpacker Radio.
皆さんこんにちは、ウィーリーです。ただいまより第44回目の放送を始めます。よろしくお願いします。さてとですね、前回の放送でパキスタンからカシュガルに来ましたっていう話だったんですけれども、今回はもうですね、その隣のキルギスに入りまして、サリタシュ村というところからの放送になります。サリタシュ村のホームステイというかゲストハウスですね。まあ、すごく親切そうなところなんですけれども、そこのですね、個室から放送しております。今日はですね、まず中国カシュガルですねのお花観光のお話をして、国境越え、そしてサリタシュ村に来ましたよというような展開でお話ししようと思いますので、よろしくお願いします。まずなんですけれども、中国のカシュガル、まあ、そのカシュガルという響きだけでですね、旅情が溢れているんですけれども、ご存知の方も多いかと思いますが、新疆ウイグル自治区のですね、州都というか一番大きなところです。でカシュガルはすごくもうウイグル人がたくさん住んでおりまして、カシュガルに着いた途端ですね、ウイグル語がですね、すごく目立つようになりました。パキスタンから入ったので、その何がウルドゥー語で何がウイグル語かっていう区別がなかなかつかないんですけれども、アラビア文字みたいな感じで書かれております。まあ、もちろん漢民族もたくさん住んでますので、漢字も併設されてるんですけれども、まだウイグル語の方が目立つかなというところです。先日はですね、パキスタン人御用達の宿だったんですけれども、翌日にですね、もうすぐにユースホステルに部屋を変えましてです、宿を変えましてですね、観光に行ったというところです。中国は結構ユースホステルが盛んでございますので、結構安い値段で泊まることができます。まあ、安いと言って、まあ、10ドル以下で泊まれるので僕はいいかなと思っております。と言いますのも、旅人によって一つ一泊の宿の予算っていうのがあるかと思うんですけれども、すごく節約する方は本当ヒッチハイクをして民泊してとか、カウチサーフィンをして宿代を節約してっていう風にやられてる方も多いかと思うんですけれども、僕の場合はですね、そこまでケチケチはしないという感じでございまして、10ドル前後を目安に動いております。なのでですね、たまに払えるときはですね、シングルの方が落ち着くかなということで、シングルに泊まったりもしております。中国のインターネット環境なんですけれども、Facebook や Twitter といった SNS は基本的に制限されてまして、見ることができません。なんですけれども、やっぱりインターネットなんで抜け道はありますよね。皆さん他の VPN っていうんですか、あれを入れましてですね、こっそりこっそりやってる方もいらっしゃいます。でも中国人のバックパッカー友達とかもいるんですけれども、彼らはですね、中国に入った瞬間しばらく Facebook できないので、連絡が取れなくなるよみたいなメッセージを送ってきたりもくれます。最近なんですけれども、中国人バックパッカーも増えてきているかなっていうのを日に日に感じます。このカシュガルのユースホステルもですね、何人か中国系のバックパッカーが泊まっておりました。日本人バックパッカーや外国人、他のヨーロピアンのバックパッカーと同じようにですね、部屋でDVD を見たりとかしてましたけれども、よく中国人バックパッカーは本当に行動力があるなっていうふうに思うんですね。去年アフリカ縦断した時にですね、中国人バックパッカーにも何人かあったんですけども、彼らの話を聞きますと、普通にですね、危ないと言われているところも、まあどうにかなるでしょうみたいな感覚で、北から南へと進んでいくんですよね。危ないところに行くことが素晴らしいとか良くないとか、そういうことを言うわけではないんですけれども、彼らの度胸というかですね、行動力には驚かされるという話でございます。カシュガルなんですけれども、結論から言いますと、たった2日しかいませんでした。なぜかと言いますとですね、 日本からもうタジキスタンビザを取ってましたので、で、滞在してるもうこの日にはですね、タジクのビザスタートしてるんですよ。タジクのビザはスタートしてから30日間有効なので、まあ、なるべく早くタジキスタンに行きたいという思いもありまして、カシュガルは2日でパスしました。なんですが、限りある時間をということでしっかり観光してまいりました。でカシュガルなんですけれども、旧市街がですね、とても印象的です。古いお城と書いて古城って読むんですけれども、古城エリアですね。狭い路地にですね、赤茶色の壁がですね、所狭しとありましてですね、ところどころ曲がり角を見上げるとですね、モスクがあったりとかですね、もう本当迷宮に入ったような感じがしまして、で、その迷宮の道路もですね、未舗装道路でございまして、なんか本当、陳腐な表現をすると中世に戻ったようなという表現がいいのでしょうかね。昔ここがオアシスの、シルクロードの中継点だったっていうことも感じさせるような場所でございます。で、ここはウイグル族の方も多くてですね、結構ムスリムの文化も広がってますので、売られているものを見ましてもイスラム系の国々に来たんだな、中央アジアの近くに来たんだなということを感じさせてくれます。特にそれはマルシェというかバザールですね。バザールに行くとですね、そういう感じがするかなと思います。さて、観光客がとても多いカシュガルなんですけれども、歩いていてとっても驚きました。何かと言いますと、看板が至るところに立ってるんですね。例えば日本の京都とか東山とか行くと、至るところに観光案内所ですとか、観光案内看板みたいなのが立ってるかと思うんですけれども、カシュガルもしかりです。丁寧なことに英語を他日本語でも書かれているので、まず道に迷うこともないのかなという感じです。で、主要道路はですね、もう舗装されてますし、中心にお土産通りがあるんですけれども、そこは観光客が歩きやすいようにきちんと整備されているという感じです。で、そんなカシュガルなんですけれども、この前ですかね、ニュースで政府がですね、漢民族のために旧市街を壊してマンションを建てる、住宅を建てるみたいな声明が流れてましたけれども、これが本当かどうかは別として、こういった伝統的家屋というかですね、歴史的地区というのは保存してほしいなというのが旅行者の目線としての意見です。これが実際の漢民族の人が住むのに困っているということであれば、仕方ないのかなとも思うんですけれども、こればかりはですね、中国の考え方もありますので、私がいいとか悪いとかは言う筋合いはないかと思うので、パスします。で、これでですね、2日間カシュガルに滞在しまして、翌日キルギスへと向かいます。キルギスから中央アジアに入りまして、僕の今回世界2周目のメインとなります。で、前回ですね、パキスタンからカシュガルに入る際に中国ボーダーで相当苦労したんですけれども、その苦い思い出もありますので、今回もすごく神経質、憂鬱になりながら国境へと向かいました。カシュガルからはですね、すぐ国境があるというわけではなく、タクシーで、そうですね、1時間ちょっと行ったところのウルグチャットという町ですね、町から郊外に数キロ行ったところにイミグレがあります。そこで手続きをしてキルギスへと向かうのですけれども、ここの中国イミグレですね、荷物チェックとかもあるんですけれども、私のおむつがですね、チェックされまして、いや別にこれは何だということもないんですけれども、クスクスっと、なんか、まずいものを見たかのような感じのですね、係員がそんな笑い方をしまして、なんだお前、おむつなんて持ってるのかよ、みたいな顔をしてましたけれども、そのやりとりがあったんですけれども、特に、きつい取り締まりとかですね、取り調べとかですね、嫌味を言われることもなく通り過ぎれたので良かったんですけれども、大人用のおむつを見てですね、苦笑いとかはやめていただきたいと、僕はこの場を借りて申し上げますと。旅人にはですね、いろんな事情があるんですよ。なのでですね、大人用おむつを持っている人だってたまにはいるということをですね、イミグレの方も理解していただければ幸いですと。で、この中国ボーダーなんですけれども、検問が2箇所ありまして、一箇所目がそのウルグチャット郊外。で、二箇所目がそこからですね、車でどうでしょう、3、4時間離れたところにあります。これが何の意味をなしているのかよくわからないんですけれども、めんどくさいんですね。で、この二つのチェックポイントの間はですね、公共交通機関がありませんので、僕みたいな 単独旅行者はシェアタクシーに乗車をしないといけないんです。当初はヒッチハイクで行こうかと思っていたんですけれども、ヒッチハイクは禁止だということでございまして、10時過ぎには国境に着いていたんですけれども、シェアする人を待つためにですね、3時間ぐらい待ったということです。でドライバーは 1.5 倍払えば行くぞみたいなことを言ってくるんですけれども、ただでさえ高いのにもかかわらず 1.5 倍なんて払いませんので待ちました。で運よくですね、中国人旅行者というか行商人ですね、行商人2人とポーランドの旅行者が来ましたので、その4人でシェアして第二チェックポイントに向かいます。この第二チェックポイントまでの道がですね、また悪いんですね。ところどころ舗装はされてるんですけれども、まだ未舗装で工事中のところが何度もありました。いちいちそこを迂回するので時間がかかるんですね。これが普通に整備されたら2時間ぐらいで着くのかなって感じだったんですけれども、整備されていませんので3時間4時間弱かかったという次第でございます。でこのチェックポイントとチェックポイントの間にも何箇所村がありまして、その村でお昼ご飯を食べました。でですね、もう私この時に、すいません、でですね、僕はこの時にもう中国の元を持っていなかったので、お昼ご飯はいらないと言ったんですけれども、そうしたら同乗のポーランド人が僕が出した量ということで出してもらいました。もうすごく感謝ですね。彼はポーランドのエンジニアと言ってました。夏の間を利用してキルギスとカシュガルを旅してる、まあ、1ヶ月ぐらい旅するって言ってましたけど、でポーランドの結構英語もあまり流暢ではなくてですね、僕とどっこいどっこいだったので、会話もしやすくてすぐ仲良くなりました。で今度ポーランドに行くんだったら俺のところに泊まりなよみたいなことも言ってくれたので、ぜひ行こうかなと思います。いいですね。前回世界一周していた時に僕は外国人とほとんど喋らなかったので、外国人の友達なんて1人か2人しかできなかったんですけども、今回はなかなか順調に外国人の友達もできているのかなと思います。まあ、結局英語が喋れるかどうかというよりも、いかに人と話そうとするかどうかというところなんだなということを改めて思ってます。まあ、僕はどちらかというと一人で行動するのを好んでしまうので、で宿でもですね、ドミトリーとか泊まってもですね、ずっとベッドの上で一人の時間を大切にみたいなタイプでございましてですね、なかなか交流しないのが良くないんですけれども、たまにはですね、こうして国境を一緒に渡ったりですとか、ご飯を一緒に食べたりするとですね、仲良くなれていいなーなんてことをですね、改めて思った次第でございます。でこの国境と国境の間、国境じゃないですね、すいません、イミグレとイミグレの間の村でご飯食べたんですけれども、ここでラグマンというですね、中央アジア風うどんを食べました。このラグマンがとても美味しかったです。海外に出てですね、海外の食文化ですとか、どんな料理があるかとかですね、僕の場合あまり興味がないので現地に行ってもマクドナルドばっかり食べるようなタイプなんですけれども、このラグマンだけはもう一度食べたいなと思いました。きしめんみたいな感じのコシのある麺をですね、スープにつけて食べるんですけれども、まあこれが美味しいんですね。ピリッと辛いし、あまりですね、僕の場合ポッドキャストですとかブログとか、まあいろんな面で食のことは書かないんですけれども、この中国のラグマンだけはですね、本当に皆さんにもおすすめしたいし、まあ皆さんもご存知かもしれないんですけども、とってもつもなく美味しかったので、ぜひカシュガルに行ったらですね、ラグマン食べてみてください。でこれ以前ですね、6年ぐらい前に中央アジアウズベキスタンを訪問した時に、ウズベキスタンにもラグマンあるんですけれども、また中国のラグマンと中央アジアのラグマンでちょっと異なってまして、中央アジアのラグマンの方がなんかスープに麺が浸かっているような感じで、日本でいう本当にうどんみたいな感じなんですね。なんですけれども、中国の方場合はなんかパスタみたいな、冷製パスタみたいな感じになってまして、はるかにですね、中国の方が美味しいということをですね、表現しておきます。でこの一つ疑問に思うんですけれども、このイミグレとイミグレの間のこれ干渉地帯って言うんですかね、よくわかんないんですけれども、 ここにも何人か人は住んでるわけであって、こういった村というのは、人は、旅行者というのは泊まったりできるんでしょうか。まあもちろん現地人は住んではいますけれども、旅行者がこういうところに訪問してですね、現地のお宅に滞在したりしたらですね、とっても楽しいなと思うんですね。イミグレとイミグレの間ということで、それだけのシチュエーションでテンションも上がりますし、あまり地図にも載ってない街なので、まあ、探索しようかなっていう気持ちになるんですよね。いつかですね、こういったマニアックな、究極にマニアックな村や町に訪問してですね、こうしたポッドキャストの放送もできればな、なんてふうに思ってます。さて、で、3、4時間後にですね、第2チェックポイントにつきまして、荷物の検査を再度しまして、キルギスへと向かいます。で、この第2チェックポイントなんですけれども、まあ3、4時間かかると申し上げたんですけれども、その3、4時間以上かかる場合もありまして、イミグレが閉まるというケースが多々あるんですね。ということで、何もないようなとこなんですけれども、第2チェックポイントの前にはですね、周囲にはですね、結構綺麗なホテルですとか商店街が並んでます。で、これらのニーズはすべて、イミグレが閉まったため、やむを得なく一泊する人のために作られているものです。ここには泊まりたくないよなーっていうような雰囲気のとこばっかなんですけれども、まあ、我々は運よく、5時前にはですね、通過できたので、中国を通ることができました。で、陸路国境越えというのはもう僕の場合も毎回毎回緊張します。で、何もないことも多いんですけれども、何かとしら、インチャモンをつけたりですね、賄賂請求だとかいろいろありますから、神経質になるんですよね。一回ですね、この、今、ポッドキャスト用で使っているマイクとレコーダーを取り上げられましてですね、お前スパイじゃないのかみたいな話を受けたことがあります。その時は、英語の勉強中で、自分の発音をチェックするためにこれで録音して聞いてるみたいなことを言ったら、返してくれたんですけれども、確かにそうですよね、このカラオケ用のマイクを持ってですね、入国してるわけですので、なんかの報道、カメラマンか報道記者かみたいな感じの疑いを持たれてもしょうがないのかななんていうふうには思いますけど。まあ、そういう感じですね。はい。中国を抜けてキルギスへと向かうんですが、で、事前の情報でこの干渉地帯ですね、は、もう中国からキルギスへ向かう大きなトラックをヒッチハイクすれば簡単に抜けれるみたいなことが書いてあったんですけれども、まあですね、この時運が良いのか悪いのか知らないんですけれども、中国のボーダーがトラックを全部入国禁止みたいなことやってまして、通行する車がゼロだったんですね。ということで、歩くことになりました。もうポーランド人も僕もですね、ヒッチハイクできると思っていたので、もうショックでショックで仕方なかったです。まあ、距離としては、そうですね、6キロ、7キロなんですけれども、歩いて1時間半ぐらいの距離なんですけれども、これ自業自得で私荷物を前後35キロ持ってますので、もうしんどくてしんどくてもしゃあないです。300メートルぐらい進んでは休憩してって感じだったんですけれども、まあ隣のポーランド人がですね、ファイト、ファイトって言ってくれるので、水は飲むかみたいな感じでミネラルウォーターを触れたりするんですけれども、まあとてもですね、私に付き合ってくれたので、助かりましたっていうところです。まあ、ロンプラにもですね、ヒッチハイクできるって書いてあったんで、ほっとしてたんですけども、やっぱりですね、ヒッチハイクとかですね、そういったものは流動的でございますので、非常時に備えてですね、歩かないといけないということを頭に入れとかないといけないなーというふうに再度思った次第です。で、途中でですね、真ん中辺ですね、柵を越えて、中国からキルギスへと入りまして、で、そこから1キロ歩いて、キルギスのイミグレです。キルギスのイミグレもあまり評判は良くなかったんですけれども、運よくですね、ロシア語が喋れるポーランド人がいたので、彼がいろいろやってくれたおかげで何もなくスタンプを押されました。で、キルギス人がですね、初めて喋ったキルギス人なんですけども、ホンダ原賞とか言ってですね、ははみたいな感じだったんですけども、チェスカモスクワのホンダ選手のおかげというのもあったんですかね、ホンダすげえなーみたいな話をしてくれまして、なんか、和気あいあいと、イミグレを通過したっていう感じです。で、イミグレ通過して、そこからもう公共交通機関がないので、シェアタクシーないしタクシーを使って、サリタシュ村へ向かうんですけれども、ここでポーランド人とはお別れしまして、彼はそのまま、中部の 大都市オシュというところにダイレクトで向かうということで行ってしまいました。このイミグレ過ぎた後のそのゲートら辺のに座っていたおっちゃん連中たちがとても好きになれない感じでございまして、まあ日中なんですけれどもお酒を飲んでいて若干千鳥足のようなおっさんもいますし、あのチーナカチーナカみたいな感じで冷やかしてくる連中もいました。たまにですね小石を僕の周りに投げたりとかですねして、なんか嘲笑うみたいな感じをしておりまして、なんかすごく嫌だなという印象を受けました。で、水を買おうかなと思ってキオスクに行ったんですけれども、まあ、こちらがキルギス語ロシア語を通じないのを分かっているのにもかかわらずですね、まあ、ロシア語喋れないのはよくわからないみたいなジェスチャーをされまして、お釣りなんてねえ、お金もこんなん使えねえみたいな感じでですね、拒否されたのがですね、若干悔しかったかなというところです。まあいいやということで、シアタクシーに乗って1時間ぐらいで、サレタシュ村に行きました。で、サレタシュ村の前にですね、ヌーラ村という、まあちっちゃい村があるんですけれども、ここにですね、ドライバーが寄って、持参していた、もう日用雑貨ですとか食材をですね家族に渡してからサレタ州に向かったんですね。で、実はこのヌーラ村なんですけれども、ロンリープラネットには悪党が住んでいる、窃盗団が住んでいるので絶対立ち寄らないことって書いてあるんですね。で、まさかですねそのヌーラ村に寄ってしまったので、もう僕はもうすごくビクビクしてたんですけれども、まあ車の中に乗ってる分には安全でしたっていうところですね。で、まあ、ロンプラの取材がですね、どこまで正しいかはわからないんですけれども、こんなにあからさまに悪党の村で窃盗団がいるなんて書かれるとですね、こっちも身構えてしまいます。で、実際こう、チャリダーの方とか通ると思うんですけれども、止まったりしたら危ないんでしょうかね。ちょっとわかんないですけれども。で、サリタ州に到着したわけです。で、サリタ州はですね、もうタジキスタン、パミールの国境も近くて、もう、山を越えたらタジキスタンというような場所でして、もう人口もほんの数百名のちっちゃな村です。で、ここもですね、ロンプラに麻薬輸送団の密輸入の人たちの住みかがあるとか、こっそり泊まるホステルがあるみたいなことが書いてあるんですね。まあ、なかなかもう気が抜けないところばっかりでございます、本当に。そもそもタジキスタンもですね、よくアフガニスタンから麻薬、その密輸が流行っているとか噂は聞くんですけれども、まあこの辺一帯、中央アジア一帯はですね、そういった麻薬の密輸入、輸入ルートがあるんだなということは、なんか肌感じるなということに思います。で、夕方、サリタ州に着いたんですけども、サリタ州に着いた瞬間、僕の腹が崩壊しました。はい。もうここでですね、カシュガルでは平気だったんですけども、サリタ州に来て、夜ご飯をちょっと食べて数時間後ですね、ちょっと今までのんびりしていまして、ちょっとガスでも出そうかなと思ってちょっと力を入れたらですね、思わぬものがお尻から出てきたという薬剤でございます。すいません、汚い表現で。このサリタ州なんですけれども、夜間はもうマイナスというような気温でございまして、もうものすごく寒いんですね。で、泊まっているゲストハウスはもちろんシャワーなんてなくて、川の水を汲んでバケツシャワーというようなところなんですけれども、で、万が一まさかですね、こんなところで漏らしてしまったので、川に行ってですね、自分の体を洗ってきたという感じです。夜中に本当風邪ひくかと思いました。寒かったです。そして寒いというよりも何よりも情けないという気持ちでいっぱいです。僕もですね、もう30超えてはいるんですけれども、その年でですね、その霜を漏らして川で洗うという、この切なさがですね、もう何とも言えないんですけども仕方ないということです。で、本当はですね、サリタ州、一泊でですね、抜ける予定だったんですけれども、あまりにも体調が悪いので、もう一泊しようというふうに思っている今日この頃ということで、サリタ州村から放送しております。はぁ、本当、よくですね、長旅してる人とか、まあ、短期旅行でもそうなんですけれども、人に お話しして、僕は私はお腹が丈夫いいから大丈夫ですとか、体が強いんで大丈夫ですみたいな話を聞くと、まあ、正直、羨ましいなっていうふうには思います。で、何よりもですね、現地の人と喋ってると、 現地食とかよくご馳走してもらったりすると思うんですが、それをですね、何も気兼ねなく食べれるというのがですね、とても羨ましいです。僕もですね、カウチサーフィンですとか、まあ、もちろんパキスタンでもそうだったんですけれども、いろんなところで喋ってると、チャイ飲んでけとか、この食べ物食べてけみたいな感じでいろいろもらうんですけれども、そこでなんか一口食べて腹を壊すというケースも結構あったんですね。なので、極力現地食食べないようにしてるんですけれども、生まれ変わるのであれば、強いお腹を持って、再度人生を歩みたいななんていうふうに思うんですけども、まあ仕方ないところです。なので、まず今、ちょっとお腹を壊しているので、ちょっと静養して、憧れのパミールに向かおうかなっていうところです。で、宿なんですけれども、先ほど申し上げた通り、まあホームステイ型の宿でして、でもキルギス人の第一印象なんですけれども、まあ、愛想が悪いっていうところです。まあ、日本人みたいに、すぐ笑顔を振る舞ってくれるみたいな感じがないっていう感じですかね。以前、パプアニューギニアを旅していた時に、ある男性が僕に教えてくれました。日本人か中国人かどうかを判断するのは、ハローって言った瞬間に笑うかどうかで判断するって言ってましたね。大体9割方の日本人はこちらが挨拶したら笑って返事をするそうです。なんですけれども中国人は絶対笑わないと。まあこれは本当かどうかわかんないんですけれども、まあそういうふうな区別の仕方をしている人もいるんだなというふうな話です。で、まあキルギス人のここのおかみさんもですね、まあ笑わないのですね。まあ笑わないので不愛想だななんて思ってしまうんですけれども、まあいろいろこちらがですね、コミュニケーションを取ろうとしてですね、ロシア語の単語帳とかを持ってですね、一生懸命やろうとするとですね、さすがに対応してくださりますので、まあ徐々に仲良くなれるのかなというふうに思っております。まあ、こんな感じでですね、サルタシ村キルギスに着きました。で、この度ですね、再度旅を再開しまして、インド、パキスタン、中国、キルギスと来ております。ここから先ですね、どこまで行けるかわかりませんけれども、中央アジアもスタートですというところです。でそんな感じで、今回の放送を終わらせていただこうかと思います。とりあえず、お腹が良くならない限りは、ここ、サリタシ村から動けないので、早く良くなることを願っております。ビオフェルミン、20錠ぐらい飲んだら治りますかね。よくわからないですけれども。というわけでですね、失礼させていただきます。どうもありがとうございました。失礼します。
This program was brought to you by Tubby Tubby Project, 世界一周アワー.